レッドウェルラジオ。
こんばんは。11月3日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウラレ FM より今週もお届けいたします。今日は11月3日文化の日でしたが、この意味合いが自由と平和を愛し文化を進める日というですね、もう本当意味がわかんねえなこの日はっていうね、何の日じゃ。まあもともとはこれ明治天皇のお誕生日でね、今日はあの文化勲章がね、あの授与式があるような日だということでね、よくわかんないね祝日になっておりますが、今一度思い返してもらったらいいんじゃないかなと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで来週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いします。そして今週のスポットライトのコーナーでは、漢方の秘密にアシスタントパーソナリティとして星野真由美さんと共に秘密に迫っていきたいと思います。では簡単に星野さん自己紹介をお願いします。
はい、漢方茶マイスターの星野真由美と申します。よろしくお願いいたします、は
い、お願いします、ね、ちょっともう早速よくわかんないワードが飛び出したということでね、
はい、
後でそこも掘り下げていきたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーは大人の課外活動をお送りします。その時の私の気分でベストなものをお届けしたいと思います。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオと
ラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
それでは今月のパワープレイナンバーから参りましょう。
リリー勝又でリブ。
今日も同じ日々を生きる毎日に頑張っても頑張っても変わらない。辛くても辛くても笑っている。明日はきっと良くなるってもがく日々。一度も会ったことがないあなたに、あなたに、あなたに送りたい歌がある。私の、私のできることを愛の歌、愛の歌、愛の歌、愛の歌。私は本気で
今週のスポットライト。今週のスポットライトは漢方です。そこで漢方に詳しいです星野真由美さんをお迎えしてお話ししております、していきたいと思いますので、星野さん、
はい、
早速ですが漢方全くねわからない人なんかもいると思いますんで、
はい、
はい、その辺もなんか踏まえて喋ってもらったらと思います。
はい、
はい、
そうですよね。漢方って聞いてもなかなか皆さん身近に感じない人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、川端さん何か漢方と聞いたらイメージってありますか？
大谷さんとか、
ああ、はいはいはい、
あとなんか
CM で
飲む前の、
はい、
大正漢方一丁役とか、
はいはいはい、
あとなんか飲む前に、
はい、
ウコンとか飲むじゃないですか。
あ、そうですよね。
まああいうのも結構漢方なのかなっていう。
あ、はい、はい、まさにそうなんですよ。
あ、やばい、俺天才だな。
はい、いや、さすがです。ウコン多分お世話になってるんだろうないっぱいっていうふうに思いましたけれども。意外とあの、身近にあるもの。
はい、うん、
まあ、あの、薬で言ったら、カッコンと、風邪の引き始めに、
はいはいはい、はい、ありましたね。
はい。
うん、
そういったものが、まあ、漢方と呼ばれるものなんですけど、自然にある植物とか動物とか、草の中、根っことか葉っぱとか、そういうのを使って、処方にしている、まあ、薬にしているものが、まあ、漢方というふうにイメージしてもらえたらいいかなと思います。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
そうです。
以上。終わりですか、漢方。
漢方、いや、ちょっと話そうと思うとめちゃくちゃ話したいことたくさんあるんですけども。
いや、ほら、どちらかというとさ、なんか西洋医学か東洋医学でか、みたいな分け方する人もいるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、なんか西洋は、まあ、急を要するものに関して特効薬というかね、すぐ効き目が出るような薬で、
はいはいはい、
で漢方薬はどちらかというと、未病？
はい。
病になってからではなくて、なる前にならないようにしましょう、はい、みたいな。
あ、そうです。まさにおっしゃる通りですね。
あとは体質変えとこうぜ、はい、みたいなイメージがすっげーある、はいはいはい。
あ、そうですね、はい。本当におっしゃる通りで、漢方は、なんかあんまり効かないんじゃないかなとか。
ああ、その説結構ありますね。
そうですよね。
あるというか、そういうふうに思ってる人がね。
はいはいはい。うん、とか、なんか何年間も飲まないといけないんじゃないのかなっていうふうに思われるのが、なんか結構多いのかと思うんですけど。うんうん、
あれはだって効かないのは、ブレンド力のなさなんじゃないですか、漢方やってる人
の。いやいや、でも漢方は3000年の歴史がありますからね。ブレンド力とかじゃなくてですね。
やばい、怒らせてしまった。
ちょっと今スイッチが入ってしまったんですけど。いやでも、そうなんですよ。はい、なんか、その皆さんそこを不安に思っちゃうみたいな人、友達とかでも聞くんですけれども、でも、自分に合ったもの、
はい、
そのところの、なんだ、うん、悪くなってる場所だけじゃなくて、その人の体とか、心の状態とか、
はい、
あとさっき言われた未病っていう病気になる前の、うん状態、なんか体が冷えるんですとか、はい、なんかちょっともやもやしてるような気がしますとか、なんかそういう状態のものにもアプローチができるものが漢方で、
はあ、
で、ぴったり合ったものを飲むと、本当に超長い間じゃなくて、本当にピンポイントですぐに良くなるっていう方もいるので、めちゃくちゃおすすめしております。
すごいですね。ちなみにその西洋的な薬と、漢方は3000年、
はいはいはいはい。
言ってますけど、漢方の方が先になるのかな、
はい、あ、そうですね。もともとは中国とか、朝鮮の方から、その3000年ぐらい前から日本に、徐々に伝わってきまして。
まあ、中国って言うの中国じゃないですからね。
あ、そうです。
中国4000年とか言うやついますけどね。まあ、嘘つけば、結構70年ぐらいだろみたいなね。
はい、そこのところはちょっと置いておきまして。はい、そうです。日本に、平安時代とか結構昔から伝わってきてはいるんですけれども、うん、明治時代にはもう、東洋医学じゃなくて今の西洋医学の方をこう主流にしていきましょうっていう流れができたので、あんまりそう漢方っていうとちょっとあんま馴染みがないなとか、ちょっとあんま効かないんでしょっていう風になってなっちゃったのかなっていうのも思いますね。
なるほどね。わかりやすいですね。そう明治でね、いろいろ西洋のものを取り入れていきましょうみたいな。
そうですね。いろいろ。はい。文化が変わってきた中で、医学もそうですね、そこで切り替わっています。
なんかほら、よく富山の薬売りみたいなね、話あるじゃないですか。はいはい、あれはどちらかというと漢方を売ってたんじゃないかと私は思うんですけど。
あ、そうですね。昔から伝わるような、ものだと、やっぱり漢方とか、民間的にこう、昔からよく聞く、おばあちゃんの知恵袋的なもの、梅干しとか、まあ、そういったものはやっぱ漢方の方の考え方になってると思います。
だから結構身近なものとして、私、はい、漢方に触れるなっていうのは、
はいはい、
歯磨き粉に入ってるやつとか、
はいはいはい、
あとはもうそこそこ、歯磨き粉になんとかの、なんかね、成分が、
はいはい、
なんつうんだっけな。なんかね、漢方薬的なもの入ってますみたいな。
漢字が書いてあったらおそらくそうですね。
そうそうそうそう。あ、漢字が書いてあったらってわかりやすいですね。
あ、そうですね。
うん。 はい、薬は大体基本カタカナですもんね。
カタカナです、うん。絶対読めないでしょっていう、世界史の人物か、西洋の薬の名前かっていうぐらい、意味わかんない。カタカナだったらそうですね。
だからあれですよね、その漢字の意味合いが分かってくると、すごく身近というかね、はい、効果もわかるのかなと思ったりしますけど。
あ、そうです ね。漢字っていうのはいいキーワードだと思います。
ですよね。
はい。
ということでね、あっという間にね、
前半。もうなんですね。
そうですよ。
はい、
何か。言い残したことは。
あ、たくさんあります。
ありますか、はい、じゃあそれは後半で。
後でお願いします。
ということでね、今回のパワープレイ、今回のスポットライトが漢方ということなので、1曲目はですね、星野さんがぴったりなものを選んでいただいたということで、
はい、
曲の紹介と理由をお願いします。
はい。2007年6月27日にリリースをしました、ケツメイシ、また君に会えるという曲で、ケツメイシというこのグループはですね、薬剤師のメンバーがいまして、で、このケツメイシというのも、実は漢方の一つなんですよ。
すげえ。
なので、すごくこう関わりがあるなと思って選ばせていただきました。
なるほど、ありがとうございます。それではお聴きください。ケツメイシで、また君に会える。お聞きいただきましたのは、ケツメイシでまた君に会えるでした。この曲はね、漢方の、
はい、
実は由来があるということで、この曲を選んでいただきました。
はい、
さあ、第1週担当パーソナリティ私の川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは漢方です。
はい、
前半では漢方は歴史がある。
はい、
あとは身近なもので言うと、こんなところに使われてますよ。みたいなね、そんな話をしていただきましたが、うん、今回はですね、アシスタントパーソナリティとして漢方に詳しい星野真由美さんと共に漢方について迫っております。後半はさらにコアなお話が聞けるということで。
はい。
はい。早速お願いします。
はい、お願いします。はい、川端さん、
はい、
私今日テーブルに、はい、漢方のまつわる商品をたくさん持ってきたので、はい、ちょっと見てほしいんですよ。お
ラジオなのに。
ラジオなんですけど、目に焼き付けてほしいんですよ。
カレーとかありますよ。
あ、そうなんですよ。これ、はい、オリジナルで作っているカレーなんですけど。
カレーなる楽膳。
そうです。
火鍋とかもそうか。
あ、そうです、そうです。まさに火鍋も持ってきちゃいましたよ。全然皆さんね、伝わらないかもしれないんですけど、ここに商品がありまして。
そうか、めちゃめちゃそういったら短っすね。
あ、そうですね。火鍋屋さんとか、ありますよね、お店が。で、カレーっていうのは、大枠では漢方の一つなんですよ。そうなんですよ。スパイスカレー。お好きですか？
はいはいはい。あんま好きじゃないです。
あれ好きじゃないんですか？好きって言ってください。
ココイチカレー、ココイチの普通のカレーが好きです。
あ、普通のカレーでしたか。やっぱそんな普通なカレーが好きな川端さんも絶対スパイスカレー好きになると思って今日。
欧州すな
!3 種類。すいません、癖ですね、これ。
どうぞどうぞ。
持ってきたんですけど、スパイスって実は全部漢字で書けるんですよ。
へぇ。
前半で。漢字キーワードですねって私
言ってました、ね、
はい、言いましたけども、はい、そうなんですよ。なので辿って、まあ、別名ですね、
はい、
で漢字で書ける名前があって、はい、スパイスは漢方になるんですよ、そうなんです。なので、はい、漢方って言ったらその体を治すものとか未病を治すっていうお話しましたけど、はい、そのスパイスカレースパイスを取り入れると、
うん、
こう体がじわじわ温かくなってきたりとか、なんかちょっと胃がもたれてるのをこうちょっと和らげてくれたりとか、
は
い、そういったものがあるのでめちゃくちゃおすすめです。
食べるっていう感じが人を良くするって書きますからね。
あ、そうですね、
そういったもので、
まはい、
食べながら、
はい、
じゃあ身近でできるわけなんですね。
そうです。
は
い。そうですね。
女性なんかでこれからの時期、はい、ほら、冷え性とか。
はいはいはい。
ね、ありますけど。
そうですね。はい、漢方だと体を温めるのが得意なものってたくさんあるので、やっぱ女性の方の方がやっぱ入りやすいイメージはあるかもしれないですね。
今までの私のイメージ、正直スパイス系って体を冷やすイメージだったんですよ。やっぱ熱いところの食べ物って。
そうですね。はいはい。
やっぱね、多分生生姜なんかだと、骨まで冷やすっていうね、効果があったり。
はいはいはいはい。
するって話を聞いたことがあって。
はい。
逆なんですね、温める。
冷やすものももちろん、暑い国で食べられるものなのであるんですけど、中には本当に熱をこう発生させ、うん、生み出すというか、温めてくれるものたくさんあるので、
はいはいはい、
この辺のもの、ちょっとまた宣伝しちゃいますけど、こういうカレーとか薬膳鍋とか、食べると、汗が止まらないほど体が温まりますので。
これ女性必聴ですね、これ。
あ、もう必聴です。
必聴で。じゃあ、あとでこれ写真撮って、 って、はいはい、あの告知で YouTube 作ったりするんですけど、映像そこにちょっと載せて、はい、させてもらってもいいですか？
あ、ぜひぜひお願いします。
そこはどこで買えるんですか？なんか星野さんそういうの売ってたりするんですか？
これはですね、はい、はい、あの私が働いております、はい、大塚、あの東京豊島区大塚にある漢方の清というあの漢方薬局で販売をしておりまして、はい、はい、あのホームページからあの購入もできますので、
あ、そうなんですか？
気になる方は、はい、ぜひ覗いてみてください。
じゃあちょっとそれ後でちょっと URL とか教えていただいて、
はい、わかりました。
ちょっと載せさせていただいて、でまた星野さんにも会えると。
そうですね、いつでも私が白衣を着て笑顔で待ち構えておりますので
会いに行きますね。大塚ですね。
はい、あ、そうですね。
なるほどね。なんか他にはありますか？こういうの聞いたら、てか、はい、扱いはどうなんですか？そういう料理とか勝手に使っていいもんなんですか？
あ、そうですね、うん、あの漢方の中にも薬に分類されるものと、はあ、あの食品に分類されるものと2つありまして、薬ってなるとやっぱり薬局で、うん、あのお医者さんとか薬剤師さんに見てもらってっていうのが、はい、あの必要なんですけど、食品のものはあの健康食品のようなもので、あの特茶とかそういったものと同じような感覚で取り扱えますので。
なるほどね、
はい、
え、そしたらほらドクターでも、はいはい、その漢方に詳しいドクターと、はい、詳しくないドクターに分かれると思うんですよ。
あ、そうですね。
やっぱ漢方について、まあ、はい、医者に通って聞きたいみたいなとこだったらどこ行けばいいんですかね？
そうですね。はい、あの、大きい病院だと漢方専門の科が。あるんですよ。探したらそうですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。あの、東京でも、あの、漢方専門のクリニックというのが、あと、あの、薬局ありますので、やっぱり専門の方にご相談するのが一番いいと思います。
なるほどね。特にほら、これからね、時期11月どんどん冷えてきますけど、これからこんなものがおすすめだみたいなのはありますか？はい、
そうですね。はい、まあ、体温めるももちろんそうなんですけれども、うん、あの、漢方の中には免疫力を、あの、自然のもので免疫力を高めてくれるというものもありまして、ちょっと名前は難しいんですけど、バンランコンという、はい。あの、ジーンズの原料、あの、染めの原料になっている、あの、インディゴジーンズの、あの、ものが、防虫とか、はい、そういった、あの、虫を寄せ付けないというものがあるんですけど、まあ、そういったものが免疫力高めてくれたりとかしまして、まあ、それが、あの、漢方薬局で買えるものとしても売っているので、はい、まあ、そういったものを取り入れてもらう、まあ、免疫力を上げてもらうものを取り入れてもらうという、はい、いうのも、あの、おすすめですね。
なるほど。皆さん、これはね、いい情報を聞けたんじゃないでしょうか。以上、今週のスポットライトは漢方でした。大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティのオリジナルコーナー、本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。カミカミですけどねはい、ということでね、今ちょっと打ち合わせしてる時にね、その星野さんから、はい、今日はスポットライトが漢方だったんですけど、なんかクソまずいチョコレート食わされまして。
やめてください。美味しいってさっき言ってたじゃないですか。
なんか誰かんちのなんかタンスの匂いがするあのチョコレートで、甘くないって言ったから
ね。そうですね、
なんか体に効くんですよね、なんかあれ、あのチョコレート。
あ、そうですね、はい、今あの食べていただいたチョコレートは、はい、あの漢方をこうパウダー状にしたものが、うん、あの魔法の粉と呼ばれる。
怖いな、大丈夫かそれ。
大丈夫です、安心してください。
いっぱいください。
そうです、あの元気になりたい時にあの取り入れてるといいという、はい、粉を練り込んだチョコレートで、はい、砂糖を使っていないので、あの赤目シロップという天然の甘味料を使っていますので、あのこう罪悪感のない美味しいチョコレートとして、こちらも
食べ過ぎちゃったからな、甘いのとかはないんですね。
あ、そうですね、あの食べると元気になる、なんかパワーをもらえるっていうようなものなので、はい、あのぜひ、まだいっぱい持ってきてるんで。
マジですか、はい、やっぱギンギンになっちゃいますね。私これ35にもなってくると、やっぱちょっと最近立ち悪いんじゃないかみたいなところあるんですけど、はいはい、どういう漢方が効くんですか？
あ、実は漢方ってその辺結構得意なんですよ、はい、
マジですか？下半身効くんですか？ちょっと後でちょっと、
時間遅いからこれは大丈夫ですかね、話しても。
魔法の粉後でいっぱいください、ちょっと。
送っておきます。
あとほら、あの、はい、これからよく身近なにね、漢方意外とあるよなって話、前半とか後半でしたじゃないですか、はいはい、でほらよく漢方やっぱ食べるのでね、はい、関わる人多いんじゃないかなと思うんで、はいはい、これ知ってたら食も楽しくなるよみたいなのちょっと聞きたいんですけど。
そうですね、うん、まあ、さっきお話ししたカレーとか薬膳鍋っていうのは一番身近に漢方、その体が温まる感じとか、こうなんか内臓が動いてる感じとかっていうのを感じれるものかなと思うんですけど、漢方って皆さんのイメージだと苦い、
はい、
まずい、
はいはいはい、
臭い、
うん、
あと変なヨボヨボのおじいちゃんがなんか、うん、暗い店で、うん、なんか動物とかを扱ってみたいなそういうイメージ持たれてる人めちゃくちゃ多いんですよね。でも全然そういうものばっかりではなくて、もっと身近に意外と美味しいっていう風に思えるようなものを知ってもらいたいっていうので、うちのお店でも漢方のお茶を私の師匠である社長が開発したお茶がたくさんあるんですけれども、はい、そういったものもありますし、はい、今は割と女性向けにおしゃれな感じの漢方のお茶というのも、はいはいはい、出ているので、そういったものから皆さん取り入れてもらうといいのかな、まあ、健康にもいいですし、
なるほど、
美味しいかなと思います。
そしたらあれですね、星野さんがいる店に行くのが一番早いかもしれないですね、はい、
そうですね、もう本当にそうしてください、
う
ん、
もう一回場所はどの辺でしたっけ。
場所はですね、大塚駅、うん、もしくは新大塚駅ですね、はい、JR の大塚駅か丸の内線の新大塚駅から徒歩、うん、5分ぐらいのところにあります紀陽薬局という漢方薬局になります。
なるほどね。じゃあそちらに皆さん行っていただければ、星野さんが丁寧に説明をしていただける、
はい、いつでも待っております。
魔法のパウダーもたくさんね。
そうです、
はい、ということで、
はい、川端さん明日来ていらっしゃるということでご予約いただきましたので、はい、
ギリになります、はい、ということでここで一曲いきましょう。じゃあ曲紹介を星野さんお願いします。
はい、2020年7月1日にリリースされましたドリームズカムトゥルーのイエス&ノーです。
Entertainment. Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドウラライフメルをお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひぜひご利用ください。またこちらもね、めっちゃ待ってます。お便り専用フォームよりリクエストやメッセージなども お送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送は漢方ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。今日はね、漢方のスペシャリスト、はい、星野真由美さんに来ていただいてお話しいただきました、はい、私もね結構あなるほどねとかね、あちょっとやっぱ触れてみなきゃ分かんないなとかね、
うん、
それいろいろ思いましたけど、はい、いかがでしたか星野さん。
そうですね、普段は女性のお客様とか、うん、女性がやっぱり興味を持っていただくので、お伝えすること多いんですけど、今日は男性にお伝えするということで、
またちょっと男性しかいないですからね。
そうですね。新鮮な気持ちでお話ができて、まあ、やっぱり身近でないものを伝えていくというのは難しいこともありますし、結構あそれ知ってるって身近に思ってもらえることもあるので、やっぱりこうちょっと面白いなと思って、はい、本日は話させていただきます。いただきました。
意外と知らないだけで、意識しないだけで、はい、結構身近に逆にありすぎるのかもしれないですね、
は
い、
あそうですね、実はこれもっていうのはたくさんあると思います。
でありすぎてもう日常だから逆に触れないっていう、
は
い、
そうですね、
そんな気もちょっとしましたね私は。
そうですね、知ったら意外と使ってたとか食べたことあるとかっていうのはあると思うので、ね、まあ、カレーなんかまさにそうですよね。
ということでね、はい、今回の放送ではね、スポットライトは漢方ということでね、迫ってきました。はい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送、地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は11月10日火曜日、第2週担当パーソナリティ三春さんと大向さんでお届けいたします。大向さんはね初登場でございますので、ね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。お相手は私、第1週目担当パーソナリティの川端龍太と、今回は
星野真由美でした。
はい、それではまた来週、さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供で お送りいたしました。